今日のところですね、この詩編3000年も前、ダビデっていうのは今からキリストより1000年ほども前ですから、今から3000年も前、日本の古事記は最古の書といっても712年ですから、1300年ほど前ですね。それからはるかに昔、これだけ詳しいですね、心の世界が現代に通じるものが書かれた文章っていうのは世界で全くないわけです。古事記は読んでみたらすぐにわかりますけれども、全くの神話だと。アマテラス大神、スサノオミコトが散々ひどいことをしたから、もう岩の中に入ったと。もう泣いたり、わめいたり、スサノオミコト。まあそういうこと、非常に悪いことをしたものだから、隠れて真っ暗になったと。そこで、その天の岩屋のほらの前で、いろんな裸踊りとか、ゲラゲラ笑ったら、アマテラスオミカミが、なんで笑ってるのかと思って、ちょっと、その岩を開けてみたところ、パッと思い切り取り、引っ張り出したというようなことでありますので、本当に神話だという感じです。全く人間ですね。悪いことしたり、ガリガリ笑ったり、引っ張り出したとか。まあそういうことと全く違ったことですね。何かというと、死を、神様を叫び求める。これ呼び求める。叫び求める。cry to you. というようなことで、日本語に訳すと、その迫力というか、相当部分、この、小さくなってしまうの、これやむを得ないことなんですけども。で、呼び求める。呼ぶっていうのと、叫ぶっていうのとまるで違うことですね、日本語では。英語ではまあしばしば call と、cry と、call out とか cry ということでですね、原文により忠実なニュアンスが伝わるようになっています。から、神様に対して岩と言っているのはしばしばあるわけですね。これはこのパレスチナの方では本当に、特にシナイ山、パレスチナ、エジプトからの南部の、もう強固な2000メートルを超える花崗岩の山ですね。これは私も実際に26年ほど前に行ったから非常に強い印象を持ったわけですけども、そういうことで、この、イスラエルの国でも南部の方は全くこの草木、ほとんど生えてない砂漠地帯がずーっと広がってるわけですね。聖地の写真というと、雨季の、冬の雨が降る時の一部にガリラヤ湖に咲いたりする花が撮ってるから、あまり変わらないと思うんですけど、行って一番私が印象に残ったのは、そういった荒涼たる砂漠のものすごい広がりだったわけです。ですから、岩っていうのは非常に目立つ。我々日本人はですね、森林地帯だから岩なんかそんなに目立たないから神様のこと、我が岩よ、なんてこんな風なことはちょっと出てこないと思います。聖書の表現でも当然ですね、その住んでる地域によってある程度反映されている、その非常に厳しさということですね。どこに行っても水がないと。たちまち生きるか死ぬか。これは、ああいうの乾燥地帯の難民であると、現在もそうですね。水が本当にないと。日本はどこに行っても水があるということと大きな違いですね。その我が岩って一つでもその風土といかにその神様のことをですね、揺るがない存在として受け取ったかが感じられているわけですね。これは大岩よ、大きな岩よと、あちこちで出てきますが、神様の沈黙なんていうのは、至るところであるんですね。神様が岩を沈黙して見えるから神様を信じないと。こんなに戦争があるのに、ウクライナに始まったことがある意味であれば小さなことですね。あれはまだ1000人、500人死んだとか。第一世界大戦では、日本は1500万で少なくとも、中国人を殺したと。第二世界大戦全体ではですね、何千万、これすごい量ですね。5000万、6000万と。第一世界大戦においても、これソ連が一番ひどかった。2500万とも言われてるんですね、2000万。まあ、とにかく膨大な人たちが死んだわけで、それに比べたら、まあ、ウクライナのと言ってもですね、まあ少ないわけです。まあ歴史を知らない人は、ああいう惨状、昔はそんな惨状はですね、後からは、まあぼちぼちちょっと分かったぐらいで、今はもう国民に分かるから余計にひどいと思うけれども、人間が成してきたことはああいう程度のものではないわけですね。日本が上海の大都市を爆撃した時も、巨大な建物がどんどん倒れて下敷きになって、いくらでも出たわけです。ですから、なぜ神様がそんなことを掘ったことは神がおるのかと。 どこに神がいるのか。これは誰でも子供でもそういう疑問を持つわけです。そういう疑問はこういうふうにわかるように、何千年も前からですね、神の沈黙ということで、こういうに出てくるわけですね。遠藤周作が沈黙という作品を書いて、それがアメリカ人によってですね、日本の記録だ、日本の舞台なのに、日本人が要するにあって、アメリカに非常に迫力ある映画にしたわけですね。NHK の朝ドラみたいなのってほとんど全然また見る気もしないから見てないけども、まるでその、そういう朝ドラって役者の人が、まあ私、セリフを覚えて一生懸命練習して、まあ一生懸命認められてもやっていますっていうようなことがありありと感じられるぐらい、こう、表情も浅いけれども、沈黙の非常にその点がよく選ばれてあるということですね、その俳優も。でそこで、まあ、沈黙という全体のタイトルになっているように、迫害自体ものすごい残酷なことをたくさんされた。なぜ神様が愛だったのにほっとくのか。だからこういう疑問はですね、遥かの昔からあったわけです。今に始まったことはない。けれども不思議、本当に事実なのは、そのようなどんなことが起こっても不思議とそれでも神様愛だと。全身を持って命がけでそれを信じていく人たちが絶えなかったんですね。どんなに強力に、スターリンなんかも、キリスト者、ロシア正教の聖職者を20万人も殺害したとか、もう大量にこの殺人をしたと。それだけ、キリスト教なるも撲滅しようとしたわけですね。いわゆるこのマルクス・レーニン主義は基本的に無神論ですね。神などっていうのは生産関係を共有して、そしてみんなが平等に生産を分け合うようにしないから、そこから不満が出てくるから神に、そういうふうに言うだけのことだと。アヘンとんないだと。そんな位置づけを、まあ、したものだから、そこによってなくて、暴力でこの資本主義、そういった体制を打ち壊さなきゃいけないと。それが、いわゆる、ああいう、今の中国の政府、あるいは、プーチンなんかの、あるいはスターリンとか、毛沢東なんかの、東方商品も、みんなそんなことで暴力でもってですね、打ち壊していったところがあります。けれども、そんなことがどんなけあっても、この、キリストの信仰っていうのは止まることはなかったわけです。それはなぜかというと、この最後に出てくるところはそうなんですけども、神様がどんなに沈黙しているように見えても不思議とですね、はっきりとありありとこの神様が生きているとか、神様愛であることを、魂の一番深いところで実感した人たちの実感がずっと続いてきたと。だからこれほど全世界にですね、どこの国に行っても、この聖書、ないしキリストの十字架、全く知らない人はおらないんですね。イスラム国でも 4%、5%、7、8% とか、キリスト者はおるわけで、日本は 1% というのは、極めて例外。例えばロシア正教でも、今から10年ほど前のことでも、1億2000万をおると。急激に復興したわけですね。で、中国の方でも、これ朝日毎日でも言われたり、朝日もかなり大きく出たけれども、やっぱり1億2000万ぐらいはあると。そういうか人口的な世界最大のキリスト教国はアメリカで、その次には中国やロシアが入るぐらいだというわけです。まあ日本製で100万というのは桁違いですよね。で、それはこのようにキリスト自身もですね、十字架でもう一番良いことをされたのに捕らえられて、髪を汚したものと唾を吐きかけられて、そして、茨の家紋で血だらけにされて、無知を散々して、本当に血だらけにされた上で、大きな釘を指や手のひらや打ちつけて、それで苦しくて苦しくて絶命する。そんな激しい苦しみを合うようにした。どこに神が愛のあるかと。だからこの世の状況を見て、神様愛である。なんていうふうなことは決してわからないわけです。ところが神が愛であるというのは、そのキリストの十字架の死によって、ただそれが私たちの罪を担って死んでくださる神の深い愛の湯だったと。本当にこれは理屈でなくて、私自身も一冊の立ち読みからそれになったんですよね。だから、学問研究によるものと、それから啓示によるという大きな違いがあるわけです。普通のテレビマスコミ関係の知り方、表面的な知識ですね。物知りとか 深いことは何も知らなくても、いっぱい記憶力が良かったら関心があって、身につくと。学問研究は、これ体系的にですね、非常な時間を通して、どの科学でも、過去の研究から現在の研究、一つ一つ、膨大なワンクラブの研究でも、信じがたいような努力と膨大な時間を費やして、発酵物質を取り出して同行すると。そういうふうに学問研究、人間の知的なものを使って知識を得ると。それと全く違ったのが、それどんだけしても人間はどれだけ罪があるとか、死を超えた信じたものがあるなんて証明も何もできない。けどそういう学問が一切なくても、経験も一切なくても、寝たきりの人であっても、深い、こういう英知が分かるようになるのが、啓示という。レベレーションという。ベール。レは再びと。ベールは剥ぐということですね。啓示という。学問探求による知識と、啓示による英知というものがあると。それがもう一つは一般的な、常識的な、経験的知識というわけですね。で、ここで、聖書に出てくるのは、このように、イエス様も、なぜ私を捨てたのかと。エリエリラマサバクタニと。この作業が非常に印象的だったから、イエス様は叫んだ通りの当時のヘブライ語の少し、今の、ウクライナ語とロシア語が非常によく似ている。文字の綴りも全く同じで。そのようにアラムとヘブライも非常によく似ている。エリエリ、我が神、我が神。ラマ、なぜ、サバクタニ、私を捨てたのかと。と叫んだ。で、そういうふうに、我が神、どうして捨てたのかと。そのぐらいこの沈黙ということを、イエス様、ご自身が全身を持って体感したことだったわけです。ですから、今の世界の、あるいは歴史的なことを見て、なんで神様が愛なのかと。けども、実はキリスト自身がそういうふうな迫害の残酷なただ中に神の愛に包まれて、天に昇って、そうしてもう一度復活して、そこからキリストが始まったんですね。よく何も知らない人は、キリストの教えが広がったと。教えなんて違うんですね。教えなんかはいっぱい聞いても、ペテロ・ヨハネでしたっけ、キリストが捕らえられてみたら、パッとみんな逃げて、三度も知らないと言い張ったと。教えというものはいくら聞いたって、この時はああいう教えだと思った。何の力もならんということ、しばしばあるわけですね。そうではなくて、彼らは、復活したキリストに出会って、この復活のキリスト、聖霊と同じですけども、それを受けたからこそ、命がけで世界伝道、パウロも、大体、ヨハネも殉教し、あ、ペテロも殉教したと。まあ、そういうことで、このことは、聖なる霊、聖霊っていうものを聖なる風ってもあるけど、それを受けない限りは、いくら学問研究しても、一生経験してもわからないものはわからない。それで聖書って何の本かというと、学問研究の本でもなくて、この世のたくさんの人、知識。知識ってのはもうほら無限にあるんです。例えばこの目の前に神でも、どこから作られた、どこが産地か、どの船が産地か、この船会社は何なのか、船会社はどういう人たちしてるか、どんな技術によってしてるか。そんなことまでいくらでもあるんですね。机でも一つの木でも目の前に畳に、誰がどこで作った、どこの生産量が一番たくさんなのか、イグサの生産はどこからどういうふうに教えられたのか。一つ一つのあらゆるとあらゆるものはですね、知識辿っていたら無限にあるわけです。目の前の石ころでも。その歴史を考えたら、膨大な歴史があるんですね。金さえあったらですね、その石ころだけでもものすごい由来を辿ることができる。研究したと。だから知識なんていくら知ってもしてもきれいはないわけです。で、そういうことから考えて、いくら知識を重ねても、人間の根本的なこの、私自身がどんなにこの、まあ、本当の意味のこの、自分の好きな人だけ大事にするんじゃなくて、無差別的なこの愛やいうものを持ってないかは思い知らされるわけです。私もこの聖書を知って、人間っていうのは私自身も本当にこの、まあ、一番身近な家族からして、あれが教師として教えた、あれが同僚なり生徒たち、あれが関わりある親族、もうみんなにそういう意味ではですね、誰をどこを見ても、私は十分できなしぐことをしましたなんてとても言えないということを今まで思い知らせてきた。それを知らされたのは聖書を知ってからですね。それまでは、まあ、学校でも休長なんかしてたり、成績も良かったりと、 そんなに悪くても全然したことはないように思ってたけど、そんなんと全く違うということを、これ初めて聖書が、誰かの生きた先生から教えてもらわなかった。それで、この、黙しておるから、神様いないという問題はないんですね。啓示を受けたらわかる。本を何百冊読んでも何十年、百年人生を経験しても外国領どんな行っても、本当の、したら死んでどうなるかってわからないわけです。で、この墓に下る、これ花、普通はこの、棒という呼ぶようなんですけど、これは例えばヨシフ、創世記のヨシフをですね、仲間が、兄弟たちが憎んで穴に掘り込んだと。ヨシフは特別にこの、なんか不思議な啓示を持ってたということを妬んで、そういう穴、井戸とも訳される、墓っていう訳される例外的なんですね。これは非常にたくさん、というか、相当たくさんだから使われていますけれども、要するに深い穴に下るというと、もう滅びてしまうという意味で使われるわけです。神様が黙っておられた私は滅んでしまうと。真っ暗闇の中に入ると。こんなことも私も以前はこんなこと考えられなかったことですね。神様だらけも関心もなくておると思ったこともなかったから。でも神様を知る前に大学1年間にだんだんといろんなことがもつれてきて、本当に同日もさ、学生運動が激しい時で、左翼思想、無神論とか、どう考えたかわからなくなって、まあ家の問題、健康の問題、いろいろあったり、で、だんだんとここにいう深い、あの時に私は蟻地獄に落ち込むような、滑り落ちるような、そういう感覚を今でも覚えてるわけです。だから、この穴に、ずるずると落ち込んでいくと。まあそういう、真理からの語りかけなかったら誰でもそうで。まあ、日本はですね、世界200近い国よりトップクラスなんですね。20代、30代。働くだけの若い年齢の人の自殺率というのは。これだけ豊かであるんです、世界的に見たら。飢えた人8億人、7億人とも言われてる。食べるものが無事もない。その中で廃棄物、食物余ってもいくらでもある、日本なんて。それでも、そして、ほとんどが全部高校行って、大学も5時半分ぐらいまで行って、それでもなぜ死ぬ人がこんなに多いのかと。自ら命を絶って、これも一部ですね。密殺、無水とか、不審死というものがもっともっと大きくなる。そういうことで、この、本当に良いところからの語りかけがなかったら、インターネットで SNS とかいろいろして、いくらおしゃべりをツイッターでしたところで、かえって人を追い詰めると。この黙しておったら私は沈んでいくんだ。この極端なのか、私自身がこれ実は経験したことだったわけ。学生運動でとうとうと喋る演説する人いっぱいおったんです。議論もいっぱいしたけれども、これを超えた神様の語りかけがあって、初めて私はその穴から引き上げられたという、実感を持ってるからこれは確信を持って、この50年も同じようなことを語ってるんですけども、で、嘆きの声を聞いてくださいと。救いを持って叫びますと。これ、祈りにもいろいろあって、ここで詩編におけるのこれ叫びなんですね。もう苦しいから助けてくださいと。私が以前、あまり前に、公約制医療して、非常に苦しくなった時、苦しくてじっとしてない。横になってもどうなっても、その時本当に神様の中で叫ぶようになるの。どうかこの痛み早く消してくださいと。なんで本当に追い詰められたそうだと思うんですね。で、そのように苦しみに与えるものは何かというと、この世の悪の力だというのが次の段階ですね、3番から。で、こういうところでですね、神に逆らうもの、これらしあって悪です。悪人、悪しきもの。悪を行うもの、同じことですが。これはいつでも誰でもわかることですね。世の中、子供でも、私は、いわゆるこの背が曲がって背向きと言われるところの音がよその子が変わってきて、なんか大きな林坊、日野さん、小学校の近くの家に名称となると松林、何百年の立派な松林になる。ふと校門の方ずっと、そこから松林が出たところで、そしたらの背が曲がって背向きと言われた子をみんながいじめておるんで、びっくりして、あんなことしてると。もう多分距離離れとったの。と思ったことは未だのうて。そのぐらいですね、 核っていうものは弱い人をかばわないかんのに、それをまあ私も子供だったけど、まあ、遠くにでも目の前で離れ取ったこともあったけども、そんな止めろなんて、やめろなんて、とてもそんな気持ちもなれなかったですね。のこと言ったらどうされるかっていうような気持ちがあると言えないわけです。もう、それに、悪しき者っていうのはいつの時代でも、今はヒトラーだとかあのプーチンみたいな、あれスターリンみたいな、一人出るだけでものすごいたくさんのことが起こって、あの人の命令で戦争という、行きたくない人が、特に貧しいヒトラーが、3年間の臨時の兵役の契約をすると、今も働いている3倍もの給料をくれると。もっと何倍もの。なんか貧しい家に助けになるかといって、貧しいせいロシアの一部の国の人たち余計に行くという状態で。まあ日本でも昔農民をものすごい勢いで長野県の農民なんかたくさん満州行って、それをまあ戦場に借りたというのに都合がいいからということもあったわけですね。で、そんな風に悪の力はいつの時代でもある。だからその悪の力、悪人を滅ぼしてくださいとなるけど、これははっきり言ってこの新約聖書の時代になって大きく変わったわけです。悪人、彼らを滅ぼしてもですね、いくらでも悪はそのものは滅ぼされないから出てくるわけです。例えばプーチンを殺したところで、時々そういうふうに悪い人は殺ししまえとか、殺したところでまた出てくるわけですね。ヒトラーの人はまた出てくるかも。まあ、ちょっと見たところありますね。だから、人間が悪いことをするのは悪人じゃなくて、その悪人たらしめる、ある悪の目に見えない力だ。本当に人間がよくするのは、その人の生まれつきの前世ではなくて、神の力だ。というように、悪人を滅ぼしたって何もない。むしろ悪人の中から悪の力がなくなるように退けられる悪人のために祈れと。敵を愛しってのは好きになれとはいいこと、全く違って、その人の中から悪い力、悪い悪の力、闇の力が覗きされるように祈れという意味であるのに、敵を愛し、こんなバカなことできるはずがないって。あのプーチンなんで好きになるのかと。なんかそういう類の浅い理解で終わる人が非常に多いんですけども、そんなこと言ってるんじゃないんですよね。敵を悪いことをしていじめる、そんな人好きになる。誰がそんなバカらしいことを言うかと。それは、敵を愛し、迫害する者と祈れと。二つのことは並列しているように、ヘブライの語法っていうのは詩編でも並列語法なんですね。よく同じことを言い換えていると。日本語の場合は五七五七。中国やヨーロッパの言語では韻を踏むと。これヘブライの詩はそういうふうに同じようなこと、内容のことを並列的なことを言うわけですね。だから敵を愛し、迫害する者のために祈れって同じことを言い換えたわけです。悪い霊、悪い力がプーチンの中に覗かれされるようにと。それがプーチンを愛するということであってですね。そんなことできないはずがないんですね。あのことをあんな決断をして平気でたくさんの人を無実な大きなマンションをぶち壊したり、そんなことを命令する悪の力がなくなるように、なくなったらそろそろ平和。単に平和飽きますように、誰でも幼稚園の子でも言いますよね。飽き実態がないと平和飽きますように。だけど、プーチンなんかのそれを支配して悪の力、悪の霊を覗き裂いてくださいと。はっきりしたこと。そこに良い霊を置いてくださいという祈りなんですね。私じゃなくて、もう一回50年もキリスト教のことを話して、やっぱりその、ふっかりすると悪の霊に引っ張り込まれる。だからそこで絶えざる祈りということが必要になるからですよね。そういうことで私自身も、この悪の霊力を一旦抜いてください。その間に良きものを与えてくださいと同じように、周りの人々も、ああいう悪いことをする人も、その中から悪の霊をどうか退けて、良い力、霊を与えてくださいと祈る。まあ、そういうふうになったわけ。この、だけど、この詩編初めて読んだ時の方、説明なしに読むと、五節に。彼らを滅ぼして再び起こすな。こんなことしてキリスト教の土足前的な旧約聖書の、旧約聖書はきつからんと。クリスチャンの世の中にこういうことを、旧約聖書の神様どうも怖いとか信じられないとか、中には僕自でも、これは別の神様って言う人もおるってびっくりしたことなんですが、それはこの内容をよく知らないからですね。で、常に旧約聖書ってのはキリストを指し示してる。だからキリストのことと結びつけて、これはキリスト教になってどうなったかと、キリストは全てのことを完成するお方で、だからキリスト、初期のキリスト教徒はですね、全く武器を取って敵をやっつけるということは全くしなかったわけです。むしろ殺されていったと。 そこで真理が滅んだかというと、それによって真理が、まあ、本当に驚くべき短期間で地中海全域のローマ帝国に広がっていったということです。それは武力によることになる。で、そういう力が発揮されるというのは我々の本来クリスト者の願いなんですけど、戦前の日本キリスト教の議長もですね、あの軍備の兵隊、あの戦争を聖戦と言葉を言ったりして、それをクリスチャンも助けようと。もちろんみんながこんなにしたかったわけじゃないわけです。今のロシアの、ロシア正教の大主教も、あれは正しい戦争だと。なんか後押ししようと。まあそういったことを言ってるから、ロシア正教の人が全部ダメと決してそうじゃないんですね。でも地位が高いとお登る人はそういうふうな権力を仲良くならんだ、なるようになってるからになってるからですね。まあとにかくそういうことで。で、この激しい叫びに応えて、6節から。これはもう、数知れない人がこの経験をしてきたんですね。これがあるからキリスト教を継いできた。主を讃えようと、嘆きて祈る私の声を聞いてくださったと。これはもう学問も結構何もいらない。だから、桂義雄さんのように36年も大学病院の誤診のために、首から下全部動かなくなって声も出なくなった。7年間。そこ一生懸命苦労していろいろして、やっと声が、いくけど、彼でも本当に神様に感謝する。私はまあ、何回行っても行っても、やっぱり彼のとこ行って何か知らんけど、自分が持ってるものを非常に小さく感じたり、励まされる気持ちがしたものだけども、あの大変なことですね。寝たきり、排泄から食事から何から一切自分ではできない。それをまさにこういうふうに、嘆き祈る、彼ももうこの7年間という、もう地獄の苦しみだったって言うんですね。だから確かにこれ聞いてくださったと。だから神様に賛美ができるようになっていて、賛美歌の歌よと、1万何千曲も、一つのに、さっき、使ったのをそう、彼の作ったデータで、スマホで演奏させたわけだけども。だからこの聖書の言葉っていうのは、軽々しいようなことで全くなくって、小説っていうものはですね、楽しみのための作品ですね。だから人を殺したのを楽しめると私は思うけど、推理小説に誰さえ殺してどういうふうに再興して何とかしたと。それをこの頃テレビやったら、現場でピストル殺したりどうの、こんなんまで見せる。なんでそんなもの見たいのか。もう本当に気分が悪くるような、まあよくこんなもの見るなと私も思うけれども、それより青い空を見たらはるかに、白い雲の輝きでもですね、広がる海とか。まあ、いくらでもメッセージを送ってくることがありますけれども。で、あら、そのように、私の声を聞いてくださったという、この経験がキリスト者の、あるいはこの旧約聖書の時代からの中心的経験になっている。どれだけ出世したか、どれだけ健康だったか、どれだけ長寿だったか、どんな賞をもらったか。そのことはみんな、まあ、はっきり言ってつまらないこと。というぐらいに、このことは大きいわけですね。だから聖書では不思議なほど、まず第一に健康っていうことはどこにも書かれてある。これ何、2000ページもある。ところが我々の常識では、まず第一の健康。誰でもそう。幼稚園の子でわかるわね。病気になったら何もできる。苦しい。ところが聖書とこれほどみんなまず健康っていうのに、実際に私も虫にかかったような去年でも、ほらあの病気がついたら、ほら本当に苦しいから、けれども、それでもなお聖書は、昔は手術も治療も薬もなかった。散々苦しんで、のたうち回って死ぬ人もおったのに、ということですね。で、そういうことで、声を聞いてくださるという経験こそは、学がなくても死にかかった人でも、目が見えなくても、耳が聞こえない人でも、そこの場所、だから、そのように、もう、穴に、私たちもさっき言いましたように、荒れ地獄の穴に、その昔ですね、小学校の前の大きな松林、名勝とされる松林が、何百年も経つような立派な壮大な松の木林だったんだけども、その、ね、この後にたくさん荒れ地獄があったんですね。よく観察もしてて面白いんだけど、私の家の近くにもあるんだけども、 そのアリ地獄に虫が滑り寄って食べるというけども、そのような気持ちだったわけです。ところが実際にそこから出ることができたというのは、これは神様の力で出ることができて、それから確かに50年もいろんなことがあって、まあ、いろんな足りない様々な弱さ、罪というのもあってもあっても、それが許されると。誰も許さんぞって言っても、これを許してくださるお方がおるということでですね、この実感何も変えがたい。だから十字架っていうのは、例えばジョージア、グリジア、5つも十字架。大きな中で。十字架。それから、今よくニュースになってるフィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、みんな十字架。イギリスも、スコットランド、イングランド。みんなそれぞれの斜め、色の違うというかで、まあ、そういうふうに、北欧とかとかですね、十字架を国旗にスイスもそうですけども、なんでその十字架って、ロシア正教の十字を無念に、まあ、いつもこれぞキリストの十字架を無念で思い起こすと、私たちの罪のために死んでくださったと。本来はそういう意味を持ってるんですね。形式だけではなく、本当に心を持ってするということです。ですから、ここで、死の助けがあるから賛美が歌う。なんで賛美かと。で、その最後のところにもう一度出て、本当に主に叫んで乗ったら、主こそ油注がれたもの。これ実はクリストスなんですね。キリストということを書かれた。神様の油、聖なる油と力。神様の本質を注がれた。で、支配者、王の力だと。その砦にもなる。だからこそその王が神様の力をもらって、そして神様は直接私たちも救ってください、そのためにと。祝福ください。で、最後に、とこしえに彼らを導き養ってくださいってありますが、これは、ラーアーというヘブライ語でですね、もっとは羊を飼う、養うということなんです。名詞じゃなくて。で、これが詩編23編のさっき言った、羊飼いと名詞にも訳されるんですね。そこで、ここのところはですね、口語訳を見てもらったら口語訳とわかりますけれども、牧者、牧する人。彼らの牧者とされて、とこしえに永遠に彼らの牧者となってください。あるいは新科学では、とこしえに彼らの羊飼いとなってくださいと。この訳で導き、養ってください。養うという意味にしてある。で、こういう意味は本来動詞だから。本来はこれ名詞形で、動詞だからですね。ヤシの、これを牧者、羊飼い。で、牧師という言葉は何度も言いましたように、中国語の訳なんですね。で、新約聖書のヨハネ伝で、私はよく羊飼いと。それがこのギリシャ語になっています。ポイメンという。ヘブライ語ではラーっていうんですね。道を養うということです。あるいは英語で言えばテンド、キャビンアテンダントとかにもありますけど、アテンドっていうのはアッドとテンドで、テンドは伸ばす、あるいは世話するということから。それに一部の訳ではだからこうも動詞にしていますが、本来そういうことなんですね。彼らの牧者となってください。彼らの羊飼いとなってください。で、この羊飼いっていうのは非常にたくさん、含まれ、聖書に出てくるわけです。これ、風土によると本当によくわかります。羊飼い調べてみたんですけど、ラーというヘブライ語が、旧約聖書では493回も出てる。そのぐらい、これがですね、こういうふうに、道に養うとか、こんな違う風に訳されたりしておかわからないけど、言語のヘブライ語で調べると、そんだけ使われてるんですね。それぐらい羊っていうのは非常に私が実際に行った時にも羊飼い、羊がずっと歩いてきて見たわけです。で、それを見てですね、あの世に来て鬼順に羊飼い一人にずっとついていくと。その姿からキリストこそは本当に羊飼いだ。私たちは羊だと。導かなかったらどこへ彷徨うかよからんと。まさにそうですね。私も本当に彷徨ってたわけです。そして、全世界にキリスト教っていうのが今ある。で、全世界の人がですね、こういうに従う人が耐えることがなく続いてきたっていうことですね。この旧約から言ったら何千年と続いたわけです。この、言葉ですね。 この導き、養うというふうに訳されていること、実はそういうふうにヘブライのラアーという言葉で、これが名詞にも羊飼い、牧者とも訳される。でそれを中国で牧師と訳したと。で、日本語で牧師という、牧師ってどうこと単なる羊飼い、導き手ということなんですね。だからそういう言葉の問題をよく知らない場合には、無教会の牧師がいないとか、そんなことはない。無教会でもです。それぞれ導く人がその集まりやすいのにずっと今までおったわけです。まあ、百何十年か、だから続いてきたということですね。で、この、もっと有名な詩編の23編も、羊飼いと、ここで羊飼いって訳してる。ここで導き、養うというふうに訳してる。同じ言葉が詩編の23編で羊飼い。ここでは導き、養うと。ここに訳にしたら、同じ言語が使われて、単に訳者が違うように訳してるっていうことなんだけども、そういう統一性が分かりにくい、分からなくなるんですね。同じ言葉の23編。詩は私の羊飼い。ここに、羊を養う羊飼いだと。主は我が牧者って訳もあるわけです。そしたら私も何も欠けることがないと。これと今日のところ、最終的にはですね、永遠に神様イエスさんが私たちを羊飼いを導くようにしてくれたら、必要なものは何でも与えてくださると。詩編23編にあったわけですね。主は私を緑の草の原に休ませて、憩いの右側に伴ってくださって、魂を生き返らせてくださると。主が羊飼いだったら、その一番大事なものを与えてくださると。こういうことは3000年もついてきたけど、そのことが今日の男の支援の最後に置かれているわけです。永遠にそのように神様、イエス様が私たちの魂の羊飼いとなってくれた。たとえ殺されても、災害で死んでも、あるいは長寿で死んでも、悪いことを犯して、人々からみんなから嫌われても、心よく改めて、十字架で一緒に盗賊を貼り付けにされた人も、最後に心よく改めて、あなたこそは今日パラダイスに入ると。そして、殺されたり、あるいは災害で死んだり、普通に死んでも、ほんで終わりじゃない。永遠にそのように、神様に今度は導かれる。あるいは神様と同じような栄光に、世界に入れてくださるということなんですね。それで、今日の主題、そういうことで、羊飼いと。私たちがもう意識が分からなくなったら、祈ることさえもできない。でも、イエス様はちゃんと、ここになった弱さを知っておられるんだから。で、イエス様が、取りなしの祈りをしてくださって、導いてくださる。あるいは、誰かが意識ある人たちが、仲間たちも祈ってくださる。そういうことを動かすのは、また、羊飼いになるキリスト様であるということですね。はい。そういうことで、こういう詩こそですね、この愛をウクライナの人やら、その他の、たくさんのですね、ミャンマーにしても、南アメリカ、アフリカ、そういうたくさんの難民の人たちが、本当にこのような、羊飼いなる世を知って、貧しい中で、人間をいくら贅沢しても豊かであっても、いつで死んでいくわけですよね。で、死ぬ前から神様と共にあったら、あの迫害の中でも、神様による深い満足なりを与えられてきた。ずっとローマの迫害の記録が残されているけども、思ったように、それがなかったら本当に絶望ですよね。生きているだけで埋め直されて、死んだらもうないんだと。少なくともこういうふうに、ね、私の声を聞いてくださったと。他人間の欲やカウンセラーの時は、何かの話をよく聞くことだと。それ神様の間はこの一番の極意をもちろんして神様は本当に聞いてくださる方と。で、クリスチャンとしてずっと本当に続く人は何らかの形で聞いてくださった。その経験を重ねてきたから続いていると。隣人愛しなさいなんて、命令系でですね、続くもんじゃないですよね。はい。ということで、今日の詩も、現在のような状況において、これから先ますます厳しくなるかもしれない状況において、私たちはできるからみんな神様、どうか救ってくださいと、どうか黙示さないでくださいと、そういうことを本当に祈ってたら最後のこういう段階へと導かれ、聞いてくださったと。ということです。はい、以上です。